おはようございます、だんだん梅雨が明けそうになったと思います。失礼いたします。今日は大変印象深い、箇所が入っています。ローマ書の11章の22節からの箇所です。神様の、慈しみとそして厳しさ、それは計り知れないところがあります。私たちも経験するところですけども、神様がどれほど私たちを愛してくださるかと、心が溶かされることもあるんですけども、その反対にどうして神様はこんな、辛い経験を、させるのですかという時もあります。聖書の歴史の中で、そういう神様の不思議な取り扱いを、見てまいりました。特にユダヤ人と異邦人との間で、そういうことがございます。なぜ神様が、慈しみとともに、厳しい取り扱いをされるのか、この箇所を通して共に見てまいりましょう。では11章の22節から32節を拝読いたします。ローマ人の手紙第11章22節から32節。ですから見なさい、神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさですが、あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中に留まっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。あの人たちももし不信仰の中に居続けないなら追記されます。神は彼らを追記することがおできになるのです。あなたが本来野生であるオリーブから切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブに接ぎ木されたのであれば、本来栽培された枝であった彼らはもっとたやすく自分の元のオリーブに接ぎ木されるはずです。兄弟たち、あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいてほしくありません。イスラエル人の一部が頑なになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬権を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。彼らは福音に関していれば、言えばあなた方のゆえに神に敵対しているものですが、選びに関して言えば父祖たちのゆえに神に愛されているものです。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。あなた方はかつて神に不従順でしたが、今は彼らの不従順のゆえに憐れみを受けています。それと同じように彼らも今はあなた方の受けた憐れみのゆえに不従順になっていますが、それは彼ら自身も今憐れみを受けるためです。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。天の父様、今日改めてあなたのお取り扱いの不思議さを目にしております。どうかこれを通して心を 堅くなにするのではなく、心砕かれてあなたの前にへり下り、あなたを信頼するのでしないのではなく、あなたを信頼するものとしてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回の箇所を復習いたします。11章の11節から21節では、なぜユダヤ人がつまずいたのか、それは救いが異邦人に及び、ユダヤ人に自分が神の民であるというおごり高ぶりを砕くように、妬みを与え、そして彼らも救われるためであるということを見ました。異邦人が救われることが素晴らしいのならば、もともと神の民であるイスラエルの民が救われることはどんなに素晴らしいか。異邦人は自分たちが救われているからといって、今背いているイスラエルの民を蔑んではならず、むしろ主を恐れるべきだということを見てまいりました。さて、今日は改めて見てまいりますこの箇所では、もう一度オリーブの例えが出てきました。野生のオリーブが接ぎ木されるために、もともとの枝が切られ、そしてそのところに野生のオリーブの枝が継がれました、接ぎ木されました。この例えばイスラエルの民が神のもとから立たれた、不従順の上に立たれたのは、神様から遠く離れていた異邦人である人々が神様に継ぎ合わされるためである。本来ならば救いには全ての人が預かれるだけ用意されていますので、イスラエルの民が高ぶるのではなく、謙遜に異邦人を受け入れていればよかったのですけども、イスラエルの民は自分たちが選ばれた民だというプライドに凝り固まっていて、異邦人のもとに福音を伝えるのが主の命令でありながら、それ以前にキリストを拒んでいたために、せっかく用意された救いを受けるのが伸ばされてしまいました。22節に、神の慈しみと厳しさをと見なさいとパウロは告げました。キリストを拒んでいる方々に望むのは神の厳しさです。信じない者はすでに裁かれていると、ヨハネの福音書の3章にある通りです。なぜなら、救いを拒んでいて、それでも大丈夫と思えるような幸いにあったら、救いを受け損なうことになってしまうからです。キリスト以外に救いがあるのでしたら、それでもいいかもしれませんけども、この方以外に救いはありません。神様は永遠の幸いを与えたいと願っておられますので、 私たちが他の道で幸いを得て、キリストを求めないままでいることがないように拒む方たちに試練を与えられます。テキストにも書いてありますけども、キリスト以外に救いを求めている方たちは、こんなに苦労してるんですよ、こんなに努力してるんですよと主張しても、それで神の前に許されるわけではありません。救いを受けられるわけではありません。しかし、ユダヤ人でもギリシャ人でも、キリストを信じる者は救われ、神の祝福のうちにあります。エペソ人の手紙の2章の8節と9節をお読みいたします。7節から読みいたしますね。エペソ2章7節から。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。こうして恵みのうちに救いに入れられました異邦人の方たちに、パウロは続けます。ローマ書の11章22節に戻っていただけますか。途中から読みいたします。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただしあなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り取られます。イエス様はヨハネ伝の15章のところでブドウの枝の例えを語られました。私にとどまりなさいと、とどまらなければ、実を結ぶことができず、また枯れてしまって、幹から立たれてしまいます。とどまっていなかったら切り取られると、これをきちんと努力してとどまっていなければ救いを失ってしまうと、考えないようにしてほしいんです。神様の恵みの祝福の中にとどまることは必要ですけども、それで救いが失われてしまうと考えると、聖書の別の箇所で言っていることと反することがとなりますので、神様は信じた者をご自身の子供としてくださいました。捨てられることはありませんとはっきりとイエス様も宣言しておられます。親があまりにも目に余ってもう出て行きなさいと、本気で出ていくとちょっと困ったなってことになるのが現実かと思いますけども、たとえ家出しても親子の関係がなくなるわけではありません。放蕩息子の例えにもある通りです。しかし出て行ってしまうと、 父の家にとどまっている恵みはありません。立たれる中で神様元に帰ろうというように導くために、神様はあえて厳しい扱いをされます。そして今、神の元から離れているイスラエルの民も不信仰を悔い改めて帰ってくれば再びつながることができますと教えています。エゼキエル書、旧約聖書の18章の21節から24節を開いていただけますか。これは昔から教えられていることです。エゼキエル書18章の21節からです。旧約聖書1443ページです。エゼキエル書18章21節から24節。しかし悪しき者でも自分が犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公正と義を行なら、その人は必ず生きる、死ぬことはない。彼が行ったすべての背きは覚えられることがなく、彼が行った正しいことのゆえに彼は生きる。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である死の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。しかし正しい人が正しい行いから離れ、不正を行い、悪しき者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼が犯した不信と陥った罪のゆえに彼は死ななければならない。そう教えられています。聖書の生きる死ぬということは文脈で考えなきゃいけない部分がありまして、肉体的に生きる、肉体的に死ぬということを言っている時もありますし、また創世記の冒頭にあります、あなたは必ず死ぬという警告についても、基本的に神様と共に生きる、共に歩むことが生きることですし、神様から断ち切られて歩まなければいけないことが死ぬことです。私たちは信仰のうちに歩んでこそ神の神と共に歩むことができます。その点で憐れみ深く、また忍耐深い神様ですけども、同時に厳しいお方であることも忘れないようにいたしましょう。しかし25節からは、神の賜物と証明とは変わらないと。だからイスラエルも皆救われると教えられています。神様の奥義、託されていた教えとして、このキリストが十字架にかかられて、蘇られて、福音が広がり始めた頃、キリストを、イスラエルの民は、大部分が拒んでしまいました。十字架につけてしまいました。そして、異邦人が救いを受けていくに及んで、ますます心を固くなりになり、キリストを拒んでしまいました。しかし、これも神様の深いご計画であると。 パウロは告げます。25節の、途中からお読みいたします。イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。異邦人の救いのご計画が成就するまで固くなにされますけれども、この時が満ちるとイスラエルにリバイバルが起こり、彼らも救われると教えています。それは予言されていた通りでした。26節の鍵括弧の中で、救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。これこそ彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。この、予言がイザヤ書にあります。長い中にありますけども、イザヤ書の59章の、20節21節です。1269ページですね。イザヤ書59章20節21節。しかしシオンにはあがない主として来る。ヤコブの中に、ヤカの背きから立ち返る者のところに、主の言葉。これは彼らと結ぶ私の契約である。主は言われる。私の上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、子孫の子孫の口からも、今よりとこしえに離れない。主は言われる。こうしてイスラエルの民は救われ、そして終わりの時が来る時に不信仰を除くように証人として用いられていきます。これが神様の隠された計画でした。というわけで、今イスラエルの民は28節に、ローマ書11章28節にこうございます。福音に関して言えば、あなた方のゆえに神に敵対しているものですが、確かに彼らは神様を拒み、福音を拒んでいます。しかしなお神様は彼らを見捨てておらず、救おうとしておられます。29節の有名な言葉を読み出します。神の賜物と証明は取り消されることがないからです。賜物と証明とありますと、いろんな賜物といろんな証明がありますね。働きにおける証明がありますけども、ここで言われている賜物と証明は、救いの賜物と証明です。救いは、世界のもといが据えられる前から、神様は、決めておられました。私たちは、誰が選ばれているかということを知ることはできません。そして神様はこの、賜物と証明を決めておられると言っても、私たち人間にとって、 当てはめるならば、うん、選ばれてないからあなたは救われませんということはありません。なぜ、イエス様を、信じずに、救いを、受け損なうか、その理由は不従順をやめず、キリストを拒んでいる、福音を拒んでいるゆえです。そしてなぜ救われたかと、あなたがイエス・キリストを救い主として信じたから救われます。神様は私たちの自由を犯すような支配はされないからです。しかし同時にイエス様を信じた時に、私は自分でもちろん信じたんですけども、でもそれができたのは神様が選んでくださってるんだということを覚えて、そして平安をいただきます。世界のもといが据えられる前から選ばれた神様の選びは確かだから、この救いは決して失われないと、平安のうちに住むことができます。これは私たちが過信して神様を侮るためではなく、そこまでしてくださった神様を恐れて、なおのこと信頼を持って恐れずに仕えるためです。そして同時に、まだ信じようとしない方々に対して高ぶってしまわないためでもあります。かつての自分自身が神様に逆らってまた信じようとしなかったのに、神様は救ってくださった。かつての自分のようにキリストを拒んでいる方たちも神様は救おうとしてらっしゃる。そして神様はこの方々からも恵みによって救われるものを起こしてくださる。イエス様は熱いか冷たいであってほしいと、ラオデキアの、教会に対して語られましたけども、うん、教皇に反対している人がコロッとイエス・キリストを信じることはよくあることです。まあ私もそうでしたけども、パウロもそうです。先のものが後になり、後のものが先になることもあります。ですから、もしかして、この人どうしても、信じてくれないから、もう諦めた方がいいんではないかということがあっても、いつしか時が来て、コロッと変わって、イエス様を、熱心に信じて、そして、献身して、伝道者になるかもしれません。そういう証をいっぱい聞いたことがあります。従順と不従順、それが、いつまでもそのままということが、ないのです。だからこそ私たちは高ぶらないように謙遜に神様に頼りましょう。こう聞いたことがあります、大丈夫と思っている人が結構危ないことがあります。油断があるから、過信があるからでしょうか。 疑いすぎてもいけませんけども、地上で足元救われないことがないわけではありません。しかし神様は見捨てないということだけは覚えて安心していましょう。自分に安心するんではなくて、主にあっての安心が必要なんです。人々に対する自分に対するのもそうですが、神様の取り扱いは不思議です。32節を見てください。神はすべての人を憐れもう、失礼いたしました。神はすべての人を不従順のうちに閉じ込めましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。すべての人を不従順のうちに閉じ込めました。これは最初の人類が罪を犯したときに神様はそうされました。行いによってではなく、恵みによって救おうとされましたので、神様はすべての人を、アダムもみたいにどちらでも転び迎えうるという形ではなくて、どちらでも傾くことができる罪か義かということを、サタンに誘惑されて神様に逆らってしまうということを、また最初からやり直すことがないように神様はその過ちを一人で十分だと考えられて、そして皆がそこから恵みのうちに導かれるようにされました。確かにそれは辛いことでもあります。罪を犯した、記憶はないのに、神様から離れた記憶がないのに、気がついたら神様に受け入れられないもので、あったんだということに気がつきます。最初の人アダムとエヴァはもう自ら神様に逆らったので、もう仕方ないけども、なぜ子孫までそれを受けなければいけないのか。ただ神様はその方がいいと考えられました。聖書はその理由についてあまり詳しく言っていません。ずいぶん後になってパウロを通してこの答えを与えられました。すべての人を憐れむためである。これは不思議な答えですけども、神様の深いお考えから出てきたことです。そして、一方罪に対する厳しさ、そして、神様の憐れみ、その中で私たちは罪を自覚し、 そして神様に信仰を持ってすがるようにされます。信仰はもう神様に全く信頼し委ね頼ることですけども、もし自分で何とかできると思ってしまったら信仰には至りません。まあ、信頼することはできてもですね、全く神様に頼ることには至りません。私には自分で罪を解決する力はない、そのことを認めて 100% 神様に頼るようになるためには、自分が神の前に立ち得ないものであることを知る必要があります。そのために憐れみとともに厳しさが必要でした。今日人をあまり傷つけないようにという部分がありまして、特に教育現場でやればできる、あなたは素晴らしいと言って何でも可能性があるように教えてしまうことがあるんですけども、それは聖書の教えではありません。そして世の中の健全な教育でもありません。あなたは素晴らしいと言えるのは何ができるとか、いうことではなく、また何を思っているとかいうことでもなく、愛されているゆえに素晴らしいんです。すべての人は神様に愛されているゆえに素晴らしいのです。私はあなたを愛していると、イザヤ書にはっきりと書いています。エレミヤ書には永遠の愛を持ってあなたを愛したとあります。同時に神様は、あなたは虫けらのように取るに足りないものである神の前にとはっきりと告げています。私は、価値がないものです。でも愛されているゆえに価値があります。可能性があります。この両方があるときに、私たちはそれぞれ神様に置かれた場所、また人々の導きで置かれた立場を感謝して受け入れて、そして誠実に生きようとするんです。人を作られた方は人を知ってます。私たちはこの両方、私たちは素晴らしい無限の可能性がある。しかしそれは愛されている家だということを覚えてみましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの恵みだけでなく厳しさも同時に知ることができるように導いてください。また救いの決して失われないことを覚えさせてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。